私は友人シャーロック・ホームズが身につけている得意な知的能力をその一部でも解明したいという思いで事件記録を残してきた。このどちらかといえば雑然とした記録に目を通しながら、あらゆる点で私の意図を満足させる実例を選び出そうとするたび、困難に直面してきた。ある種の事件では、ホームズが分析的な推理力を巧みに操り、独特の操作方法の威力が実証されているにもかかわらず、事実関係自体は単純かつ平凡で、公表する価値があるようには思えなかった。これとは逆に、事実関係が非常に特異で、劇的な性格を帯びた事件に関与していても、事件を解決するのにホームズが果たした役割が、電気車たる私の望むほど顕著なものではなかったという場合もよくあった。私が火色の研究という題で記録した小さな事件、そしてその後のグロリア・スコット号の失踪に関係した事件、この二つは歴史家を常に危険にさらすスキュラとカリュブディスの実例を提供している。私が今まさに書こうとしている事件では、ホームズの果たした役割はそれほど目覚ましいものではないかもしれないが、全体の出来事の連鎖は非常に珍しいものであり、やはり事件簿から外すことはできないのだ。10月の陰鬱な雨の日だった。
ワトソン、こんな天気だが。
ホームズが言った。
しかし、夜になっていい風が出てきた。ロンドンの街を散歩してみるのはどうだ？
私は小さな居間にいるのがうんざりしていたので、喜んで同意した。3時間ほど、フリートストリートやストランドストリートを往来する無限の変化に富んだ人生の万華鏡を眺めながら一緒に歩き回った。ホームズの話は鋭い細部観察と見事な推理能力に基づく独特なもので、私はずっと面白く聞き入っていた。ベーカーストリートに戻ってきたのは10時過ぎだった。馬車が戸口に止まっていた。
ふん、医者か。開業医だな、おそらく。
ホームズは言った。
開業してそれほど経ってはいないが、繁盛しているな。相談事があるらしい。いいところに戻ってきた。
私はホームズの手法に精通していたので、ランプに照らされた馬車の内に吊るされた10日後に入れてある様々な医療道具の性質や状況から、この素早い推理が行われたと理解した。見上げると、私たちの部屋に明かりが灯っており、この夜分の訪問者が誰に会いに来たかは、はっきりしていた。私は仲間の医者がなぜこんな時間にやってきたのか、ちょっと興味を惹かれ、ホームズの後から部屋に入った。部屋に入ると、青白い顔色で、薄茶の頬ひげを生やし、逆三角形の顔をした男が、暖炉のそばの 椅子から立ち上がった。年はせいぜい33から34歳といったところだった。しかしやつれた表情で不健康そうな顔色をしており、気力がなえ若々しさを損なうような生活がうかがえた。彼は神経過敏な人間のように不安げで怯えた様子だった。そして立ち上がるときにマントルピースにかけた白い痩せた手は外科医というより芸術家のようだった。服装は地味で陰気だった。黒い上着、暗い色のズボン、ちょっと色味があるのはネクタイ周りだけだった。
ようこそドクター
。ホームズは快活に言った。
いらっしゃったばかりのようでほっとしました。では御社と話したのですか？いえ、サイドテーブルのろうそくでわかります。どうぞお座りになって、どんな用件で来られたのかお話しください。私の名前はパーシー・トレベリアンです。
訪問者は言った。
ブルックストリート403に住んでいます。
未解明の神経障害について論文をお書きになりませんでしたか？私は尋ねた。私がトレベリアン博士の業績を知っていると分かり、彼の青白い頬が喜びに赤く染まった。
その研究のことはほとんど耳にしないので、もう完全に忘れられたと思っていました。
彼は言った。
出版社は論文の売れ行きが芳しくないと言っていました。多分あなたも医学界の方ですね。
退役軍医です。
私の本業はずっと神経障害です。これを専業にしていきたいと思っていますが、もちろんできることから始めるしかないですからね。しかしこれは問題からそれていますね。シャーロック・ホームズさん、あなたのお時間が貴重なことは承知しています。事件というのは、最近ブルックストリートの自宅で非常に奇妙な出来事が続けて起きたことです。今晩はそれがピークに達し、あなたの助言と助力を一刻も早くお願いしたい気持ちになりました。
シャーロック・ホームズは腰を下ろしてパイプに火をつけた。
両方とも大歓迎です。
ホームズは言った。
どのような状況か、あなたが何に困っているのか、詳しい話を聞かせてください。本当に些細なこともあります。
トレベリアン博士は言った。
真面目にお話しするのが恥ずかしいほどです。しかし、狐につままれたような話ですし、最近の展開は非常に手が込んできました。何もかもお話ししますので、そのうち何が本質的なことかの判断はホームズさんに委ねたいと思います。まずはじめに大学での学業について話す必要があるでしょう。私はロンドン大学を卒業しました。学生時代の成績が良かったので、教授陣から非常に将来有望だと思われていたと申し上げても、単なる自慢話ではないと信じます。 私は卒業後、キングズカレッジ病院で、ちょっとしたポストを得て、研究に没頭し続けました。幸いにも、狭窄症の病理に関する研究で、かなりの注目を浴びました。そしてとうとう、こちらの方がさっき触れた神経障害の論文で、ブルース・ピンカートンの賞金とメダルを授与されました。その頃の私は、周りから前途洋々だと思われていたと言っても過言ではありません。しかし、資金がないという大きな障害がありました。容易に想像いただけると思いますが、専門医でそれなりの地位を築くには、キャベンデッシュスクエア地区にある12の通りのどこかで開業しなければなりません。どの地区もべらぼうな賃貸料と内装費を必要とします。この開業準備費用に加えて、何年間かの生活費を工面しなければなりません。さらに、相応の馬車と馬を借りなければなりません。これを実現するのは、私の財力をはるかに超えていました。なんとか倹約して、10年くらいで看板を上げる貯金ができればと、ただ祈るしかありませんでした。しかし、突然予期しない事件が起きて、全く新しい展望が開けたのです。それは、ブレッシントンという名前の紳士の訪問でした。彼は私にとって全く見知らぬ人でした。彼はある朝、私の部屋にやってくると、すぐに仕事の話を始めました。
あなたが輝かしい経歴をお持ちで、最近素晴らしい賞を受賞されたという、あのパーシー・トレベリアンかな。
彼は言いました。私はお辞儀をしました。
率直に答えてもらいたい。私の提案に興味があるかどうか。それだけ頭が切れれば十分に成功できる。人付き合いが苦手なのか。
この唐突な質問には支障を禁じ得ませんでした。
人並みにはできると思います。
悪臭はないか。アルコール中毒とか。
とんでもない。
私は叫びました。
全く問題ない。それは結構だ。しかしどうしても聞いておかねばならん。これほどの資質がありながらなぜ開業せんのだ。
私は肩をすぼめました。彼はせわしなく言いました。
昔からある話だ。頭脳はあるが金がないというやつだ。もし私が君をブルックストリートで開業させてやるといえばどうだ。
私はびっくりして彼を見つめました。
なあ、これは君のためではなく自分のためだ。何一つ包み隠さず話そう。もし君が納得してくれれば、私も非常に都合がいい。私には数千ポンドの出資金がある。いいかな？それを君に投資しようと思う。
しかし、なぜですか？
私はあえで言いました。
まあ、他の投機と同じようなものだが、それよりも ずっと安全だ。
では、どうすればいいのですか？
これから話す。私は家を借り、内装を整え、メイドを雇い、すべてを維持する。君がしなければならないのは、診察室の椅子に座って診察することだけだ。君には小遣いを含めてすべてを渡す。その後、稼ぎの4分の3を私に手渡し、残りの4分の1が君の取り分だ。
奇妙な提案でした、ホームズさん。このことを言うために、ブレス・シントンという男が私に接触してきたのです。うんざりさせるでしょうから、交渉の詳細については語りません。次のレディーデーに、私が引っ越しするということで、話がまとまりました。そして、彼が言っていた通りの形で、開業しました。彼自身も入院患者という形で、私と同居することになりました。どうやら心臓が弱いらしく、継続的な診療が必要でした。彼は2階の一番いい部屋を自分の居間と寝室に改装しました。彼は奇妙な習慣があり、人と会う機会を避け、外出もほとんどしませんでした。生活は不規則でしたが、一つのことに関しては規則的でした。彼は毎晩同じ時間に診療室にやってきて、帳簿を調べ、私の稼ぎから1ギニーあたり5シリング3ペンスを残し、残りを自室に置いている金庫に持っていきました。彼はこの投機を決して悔やむことがなかったと自信を持って言ってもいいでしょう。事業は最初から大成功でした。以前の病院にいるときに何人かいい患者がついていて、評判も上々でしたので、私はたちまち人気の開業医となりました。この数年間で私は彼に多額の収益をもたらしました。ホームズさん、私の経歴とブレッシントン氏の関係の話はこれで終わりです。あなたにこれからお話ししなければならないのは、私が今夜ここに来ることになった事件です。数週間前のことです。ブレス・シントン氏は私の部屋に降りてきました。私には大変興奮した状態のように見えました。彼はウエストエンドで強盗が起きたと話しました。そして私の記憶では、どうもそれに対して不必要に興奮しているようで、今日中に窓と扉に今より頑丈な缶抜きを取り付けると宣言しました。それから1週間、彼はずっと奇妙に落ち着きのない様子でした。しょっちゅう窓から外を覗き、いつも行っていた夕食前の短い散歩もやめました。その態度から、彼は何か、あるいは誰かに命の危険を感じているように見えました。しかし、私がそのことについて質問すると、彼は非常に攻撃的になるので、この話題を避けなければなりませんでした。 時が経つにつれて、彼の恐れは徐々に薄らぎ、以前の習慣を再開しました。その時、新しい事件が起きて、哀れにも彼は精神錯乱になってしまい、今もその状態が続いています。起きた事件というのはこうです。2日前、私はこれから紹介する手紙を受け取りました。住所も日付もありませんでした。
現在、イギリスに滞在中のロシア貴族がパーシー・トレベリアン博士の専門的助言をいただければありがたいと考えている。彼はここ数年、強行症の発作に見舞われている。よく知られている通り、この病気はトレベリアン博士が権威者である。もしトレベリアン博士が在宅で不都合でなければ、明日の夜6時15分頃に訪問する意向である。
この手紙には非常に興味がありました。強行症研究の大きな障害は、この病気の患者が非常に少ないということです。ですから当然、約束の時間にボーイが患者を連れてきたとき、私は診察室で待っていました。患者は老いて痩せ、ロシア貴族の面影は全くない、むっつりした平民に見えました。私は患者を連れてきた人物の外見の方にもっと驚きました。彼は背が高く、驚くほど男前の青年で、顔は日に焼けて精悍、手足と体は筋骨隆々としています。彼は老人の脇に手を差し伸べて入ってくると、老人を椅子に座らせました。外見からは想像もできないような優しさでした。
ご一緒して申し訳ありません、先生。
青年は微妙に子音がざらついた英語で言いました。
これは私の父です。父の健康は私にとって非常に大切なのです。
私は息子が親を心配する態度に感動しました。
よければ診察に同席なさいますか。
私は言いました。
とんでもない。
青年はゾッとしたような身振りで叫びました。
言いようがないほど辛いことです。父が恐ろしい発作に襲われているところを見れば、とても耐えられないと思います。私はとびきり神経が細い人間です。先生がよろしければ父を診察している間、待合室にいさせてください。
これにはもちろん私も同意し、青年は部屋を出て行きました。患者と私はそれからすぐに症状を話し合いました。私はそれからすぐに患者に病状を確認し、詳細なカルテを作成しました。知能には異常がありませんでしたが、返答が曖昧なことがよくありました。それは患者は英語がそれほど達者ではないせいだろうと判断しました。しかし、私が座って書き物をしていると、突然患者は私の質問に何の返答もしなくなりました。そして患者の方を振り返ると、彼が完全に無表情のこわばった顔で私を凝視しながら椅子の上で硬直しているのを見て驚きました。患者はまた 謎の病気の発作を起こしていたのでした。私が最初に感じたのは、今申し上げた通り、同情と驚きでした。次に感じたのは、患者には申し訳ないのですが、職業的満足に近いものでした。私は患者の脈と体温を記録し、筋肉の硬直度合いを調べ、腱反射を調査しました。これらの状態にはっきりした異常は見られませんでした。これは私の過去の経験と合致します。こういう場合には、アミルアショウ酸塩の吸入で良い結果を得ていました。そして、今回はその利点を試す、またとない機会のように思いました。薬の瓶は、開花の実験室にありましたので、患者を椅子に座らせたまま、私は走り降りて取ってきました。見つけるのに、少し手間取りました。まあ、5分くらいでしょうか。その後、私は戻りました。患者が消え失せて、部屋に誰もいないと分かった時の、私の驚きを想像してください。もちろん、私はすぐに待合室に駆け込みました。息子も消えていました。玄関の扉は半開きでした。患者を招き入れたボーイは新人で、全く気が利きませんでした。ボーイは開花で待っていて、私が診察室のベルを鳴らすと、患者を送り出すために駆け上がってきます。ボーイは何も聞いていませんでした。そして、この出来事は完全に謎のままでした。その直後にブレッシントンさんが短い散歩から帰ってきました。しかし、私はこの件について彼には何も話しませんでした。実を言うと、ここ最近はできるだけ彼とは話をしないようにしていたのです。私はあのロシア人患者とその息子に再び会うとは夢にも思いませんでした。ですから、今晩まさに、前と同じ時刻に、前回のように、二人が診療室に入ってきた時の、私の驚きをご想像いただけるでしょう。
昨日、あんなに突然帰ってしまって、本当に申し訳ありません、先生。
患者は言いました。
正直言うと、非常に驚きましたよ。
私は言いました。
実はですね、私は発作から回復したとき、いつもそれまでのことが思い出せなくなるのです。私は見知らぬ部屋で、私にはそう見えました。目が覚め、先生が出かけているときに、朦朧とした状態で通りに出ました。
私は、
息子が言いました。
父が待合室の扉を通るのを見て、当然診察が終わったと思いました。私たちが家に着くまで、何が起きたのか、本当のことに気がつきませんでした。
そうですか。
私は笑って言いました。
私をすごく混乱させた以外には何も危害は加えていません。それでは 息子さんは待合室に行っていただいて、あのように突然中断された診察の続きができれば幸いです。
私は患者の症状を30分ほど話し合い、それから処方箋を書き、息子の手を借りて出ていくところを見送りました。すでにお話しした通り、ブレッシントンさんは一日のうちで大抵この時刻に散歩をしていました。彼はこのすぐ後に戻ってきて上階に行きました。次の瞬間、彼が駆け降りてくる音が聞こえ、うろたえて気が狂ったように診察室に飛び込んできました。
誰が私の部屋に入ったのだ？
ブレッシントンさんは叫びました。
誰も入っていません。
私は言いました。
嘘だ！
彼は叫びました。
上がってきてみろ！
ブレッシントンさんは恐怖で半分気がおかしくなっているように見えましたので、乱暴な言い方はとがめませんでした。私が一緒に上の階に行った時、彼は明るい色の絨毯の上にあるいくつかの足跡を指さしました。
これが私の足跡だとでも言うのか？
彼は叫びました。それは明らかにブレッシントンさんの足跡よりもはるかに大きなものでした。そして明らかに極めて新しいものでした。ご存知の通り、今日は午後から強い雨がありました。そしてやってきたのはあの患者だけでした。ということは、待合室にいた息子が、私が患者にかかりっきりになっている間に何らかの理由でブレッシントンさんの部屋へ上がっていったに違いありません。何も荒らされたり持ち出されたものはありませんでした。しかし足跡がありましたので、誰かが忍び込んだのは間違いのない事実です。もちろんこれにはどんな人間でも心の平穏を乱されたでしょうが、ブレッシントンさんは考えられないほど激しく興奮しているようでした。彼は安楽椅子に座って本当に泣き叫んでいました。そして彼に筋道立てて話すことはほとんどできませんでした。ブレッシントンさんは私があなたのところに行くようにと提案しました。もちろん私もすぐにそれが適切な判断だと思いました。彼が深く考えすぎているようだとはいえ、非常に奇妙な出来事だったからです。私の馬車で一緒に来ていただければ、少なくともブレッシントンさんは安心するでしょう。もちろんホームズさんがこの変わった出来事に説明がつけられるとまでは望んでいませんが、
シャーロック・ホームズはこの長い話を非常に熱心に聞き入っていた。私はこれを見て、彼が激しく興味をかきたてられたと分かった。彼は相変わらず無表情だったが、まぶたはさらに重く目にかかり、トレベリアン博士の奇妙な話を強調するように、パイプからそれまでよりも濃い煙を吐き出した。トレベリアン博士が話し終わると、 ホームズは何も言わずにさっと立ち上がり、私に帽子を手渡し、自分の帽子を机から取り上げ、トレベリアン博士の後から戸口に向かった。15分と経たずに、我々はブルックストリートのいかにもウエストエンド開業医を連想させる陰鬱で平坦な医者の家の戸口に降り立った。小さなボーイが迎え入れ、そのまま上等な絨毯が敷かれた広い階段を上がり出した。しかし奇妙な邪魔が入って、我々は立ち止まった。階段の一番上の明かりが突然消え、暗闇の中から甲高い震える声が聞こえた。
拳銃を持ってるぞ。
彼は叫んだ。
いいか、これは脅しじゃない。それ以上近づいたら撃つぞ。
無礼にも程がありますよ、ブレシントンさん。
トレベリアン博士は叫んだ。
なあ、その声は君か、博士。
大きな安堵の息をついて、そういう声が聞こえた。
しかし、他の紳士は、誰かのふりをしているのではないか？
私たちは、暗闇から、長い間、じろじろ見られているのを感じた。
よし、問題ない。
ついにそういう声が聞こえた。
上がってきてくれ。わ、私の用心で不愉快にさせたことを謝る。
ブレッシントンはそう言いながら、階段のガス灯に再び火をつけたので、目の前に奇妙な容貌の男が見えた。声と同様、その風采は苛立った神経を物語っていた。彼は非常に太っていたが、どうやらもっと太っていた時期があったようだ。そのためにブラッドハウンドの頬のように目の下の皮膚が垂れ下がっていた。肌の色は病的で、薄い茶色の髪は感情の高まりを強調するように逆立って見えた。片手にピストルを握っていたが、我々が上がっていくとポケットにしまった。
ホームズさん、こんばんは。
ブレッシントンは言った。
お越しいただいて心から感謝します。私以上にあなたの助言を必要としている人間はいません。トレベリアン先生からこの部屋へ許しがたい不法侵入があったことについてはお聞きいただいていると思います。
え、その通りです。
ホームズは言った。
その二人の男は誰なんです、ブレッシントンさん。そしてなぜあなたを悩ませるようなことをするのですか？
いや、
ブレッシントンはおどおどしたように言った。
そんなことわかりませんよ。私が答えられるわけがないでしょう、ホームズさん。
知らないという意味ですか？
どうぞこちらに来てください。お願いですから、ここまで来てください。
ブレッシントンは寝室まで案内した。そこは広く、住み心地の良い内装の部屋だった。
あれを見てください。
ブレッシントンはベッドの端にある 大きな黒い箱を指さしていった。
ホームズさん、私はそんなに大金持ちではありませんが、トレベリアン先生がお話しした通り、私は生まれて初めて投資を行いました。しかし私は銀行が信用できません。銀行員はただの一人も信用していません。ホームズさん、ここだけのお話ですが、私のなけなしの財産がこの金庫の中にあります。ですから、見知らぬ人物が私の部屋に押し入ったことが私にとってどういう意味を持つかはご理解いただけるでしょう。
ホームズは疑わしそうな目でブレッシントンを見つめ首を振った。
私を騙そうとするなら助言することはできません。
しかし、何もかもお話ししたではありませんか。
ホームズは嫌悪感をあらわにして背を向けた。
トレベリアン先生、おやすみなさい。
ホームズは言った。
私には何の助言もないのですか。
ブレッシントンは取り乱した声で叫んだ。
私の助言は本当のことを話しなさいということです。
1分後、我々は通りに出て家に向かって歩き出した。オックスフォードストリートを横切り、ハーレーストリートを半分下るまでホームズは一言も話さなかった。
こんなバカ者の用事に君を引っ張り出してすまない、ワトソン。
ホームズはついに口を開いた。
これは面白い事件でもあるのだ、根底では。
ほとんど何が何だかわからん。私は言った。
2人の男がいるのは間違いない。おそらくそれ以上いるが、少なくとも2人だ。何らかの理由でこのブレッシントンという男に危害を加えようとしている人物だ。最初も2度目の機会も、共犯者が巧妙な手段で邪魔が入らないように医者を引きつけている間に、その青年がブレッシントンの部屋に侵入したことは間違いない。
それでは強行症は？
仮病だよ、バトソン。専門医のトレベリアン博士にあえて言う真似はできなかったがね。あの病気は非常に簡単に真似ができる。僕も経験者だしね。
それから？
しかし2回とも偶然ブレッシントンは外出していた。あれほど診察に向いていない時刻を選んだ理由は言うまでもなく、他の患者が確実に待合室にいないことを狙ったものだ。しかしたまたまそれはブレッシントンの散歩の時間でもあった。これから見ると犯人はブレッシントンの日常の行動をあまりよく知らないようだな。犯人が単に窃盗目的だったとは思えない。それなら少なくとも家探しをしたはずだ。それに、人が自分の身に危険が及ぶのを恐れているときは、僕にはその目を見ればわかる。あそこまで復讐心に燃えた敵が二人いて、ブレッシントンがその敵に心当たりがないとは到底思えない。だから僕は、ブレッシントンが犯人二人と、顔見知りで、何らかの理由でそれを隠していることは間違いないと思っている。明日になれば、もう少し打ち明ける気になっているかどうか。
こんな説は成り立たないか？私は言った。あまりありそうもないが、それでも可能性はないかな。強行症のロシア人と息子の話は、全部トレベリアン博士のでっち上げで、何か魂胆があってブレッシントンの部屋に入ったというのは、この見事な新説を聞いてホームズが楽しそうに微笑んでいるのがガス灯の明かりで見えた。
ワトソン、
ホームズは言った。
それは僕も最初にひらめいた。しかしすぐにトレベリアン博士の話の裏付けを取ることができた。 犯人の青年は階段の絨毯に足跡を残していた。だからあえて部屋の中についていた足跡を見せてもらう必要は全然なかった。その靴のつま先は角張っていて、ブレッシントンのように尖ってはおらず、明らかに1インチ3分の1はトレベリアン博士より大きいといえば、君もそれが間違いなく別人の足跡だということを認めるだろう。しかしこの問題は一晩寝かせておこう。もし明日の朝ブルックストリートから新しい連絡がなかったら驚きだ。
シャーロック・ホームズの予言は間もなく劇的な形で的中した。次の日の朝7時半、朝日が最初の鈍い光を投げかける頃、私はホームズがベッドのそばにガウンを着て立っているのに気づいた。
バスが待ってるよ、ワトソン。
ホームズは言った。一体何事だ？
ブルックストリートの件だ。
何か新しい知らせが。
何とも言えんが、惨劇だろうな。
ホームズはブラインドを開けながら言った。
これを見ろ。ノートの一枚だ。お願いですからすぐに来てください、PT。鉛筆で走り書きしてある。トレベリアン博士はこれだけ書くのも大変だったようだ。行こう、ワタソン。緊急事態だ。
15分ほどで我々はトレベリアン博士の家に着いた。博士は飛び出してきて、恐怖に怯えた顔で我々を迎えた。
ああ、こんなことが。
トレベリアン博士は手をこめかみに当てて叫んだ。
何事ですか？ブレッシントンさんが自殺しました。
ホームズは口笛を吹いた。
ブレッシントンさんは夜の間に首を吊ったんです。
この時すでに家の中に入り、トレベリアン博士が待合室らしき部屋にまで案内していた。
私はどうしていいか分かりません。
トレベリアン博士は叫んだ。
警察はすでに2階に来ています。ものすごく恐ろしい事件です。いつ発見したんですか？ブレッシントンさんは朝早くお茶を持ってこさせる習慣でした。メイドが7時に部屋に入ると、部屋の真ん中で不幸なブレッシントンさんがぶら下がっていました。彼は重い照明を吊るしていたフックに紐をかけて、昨日見せたあの箱の上から飛び降りていました。
ホームズはしばらく立ったままじっと考え込んだ。
あなたがよろしければ。
ホームズはついに言った。
2階に行ってこの事件を調査したいですな。
ホームズと私はトレベリアン博士に続いて2階に上がった。寝室に入って目にしたものは恐ろしい光景だった。ブレッシントンのブヨブヨした体の印象はすでに説明したが、フックに宙吊りになると、それがほとんど人間とは思えない姿になっていた。首は羽をむしられた鶏のように伸び、対照的に他の部分がさらに肥満して不自然に見えた。 彼は丈の長いガウンだけを身にまとっていた。膨れ上がったくるぶしと見苦しい足がその下からはっきりと覗いていた。そのそばには手帳にメモを取っている有能そうな警部が立っていた。
なあ、ホームズさん。
ホームズが入ると警部は元気よく言った。
お会いできて嬉しいです。おはよう、ランナ
ー。ホームズは答えた。
僕を邪魔者扱いしないだろうね。この事件につながる出来事を聞いたかね。ね、それらしい話は。結論は出たかね。私が見る限り、この男は恐怖で気が触れたようですね。見ての通り、ベッドには寝た形跡があります。すごく深いくぼみですね。ご存知のように、朝5時頃は自殺の一番多い時間帯です。彼が首を吊ったのもその頃でしょう。どうも、よくよく考えての行動だったようです。
筋肉の硬直具合から判断して、死後3時間というところですね。私は言った。
部屋に何か変わったことはなかったか？
ホームズが尋ねた。
洗面台の上にドライバーとキネジがいくつかありました。夜間、かなり多量のタバコを吸ったようです。これが暖炉から拾い上げた4本の葉巻の吸い殻です。ふん。
ホームズは言った。
葉巻ホルダーは見つかったか？いいえ、見つかりません。それでは葉巻入れは？ええ、コートのポケットにありました。
ホームズはそれを開けて、一本だけ残っていた葉巻の匂いを嗅いだ。
あ、こいつは葉花だ。他のものは変わった種類の葉巻だ。これはドイツが自国の東インド植民地から輸入しているものだ。普通は藁に包まれていて、どの銘柄よりも細長い。
ホームズは4本の吸い殻を取り上げ、小さな拡大鏡で調べた。
2つはホルダーに刺して吸う。2つはそのまま吸っている。
ホームズは言った。
2つはあまり切れないナイフで切られ、もう2つは見事な歯で噛み切られている。ランナー、これは自殺なんかじゃない。入念に計画された冷酷な殺人だ。そんなバカな。
警部は叫んだ。どうしてだ。
なぜ犯人は彼の首を吊るような面倒な方法を取る必要があるのですか。それはこれから見つけることだ。どのようにして侵入できたのですか。正面玄関からだ。朝、カンヌキがかかっていました。では、犯人が出た後にかけられたのだ。どうしてわかるんですか？犯人の足跡を見たからだ。ちょっとの間失礼する。多分もっと詳しいことを教えられると思うよ。
ホームズは扉のところまで行って、錠を回し、いつもの系統を立てた方法で調べた。それから、内側から刺さっていた鍵を抜き、それも調べた。ベッド、絨毯、椅子、マントルピース、死体、ロープが順番に調べられた。ついにホームズが調べ終わったと言ったので、私と警部は、むごたらしい死体を下ろして寝かせ、丁寧にシートをかけた。
このロープは何だ？
ホームズは尋ねた。
これを切り取ったものです。
トレベリアン博士がベッドの下から大きなトグロ巻きを引き出しながら言った。
ブレッシントンさんは病的なくらいに火事を恐れていました。 そしていつもこれをそばに置いていました。階段が燃えている場合でも窓から逃げられるようにと。それで犯人の面倒がなくなったはずだ。
ホームズは感慨深げに言った。
よし、事実関係は非常に単純だ。もし午後までにその理由も説明できないなら驚きだな。調査に役立つかもしれないから、マントルピースの上にあるブレッシントンのこの写真を借りていくよ。しかし、何の説明も伺っていません。
トレベリアン博士が叫んだ。
まあ、何がどういう順序で起きたかに疑問の余地はない。一味は三人いた。青年、老人、三人目。こいつの正体はまだ手がかりがない。言うまでもなく、最初の二人はロシア人と息子に化けていた奴らだ。だから彼らについては細かい人相がわかる。彼らは中の共犯者の手引きで家に入った。一言助言をするなら、警部、ボーイを逮捕することだ。話によると、ボーイはごく最近来たばかりでしたね、先生。あの小僧は見当たりません。
トレベリアン博士が言った。
メイドとコックが今探しているところです。
ホームズは肩をすぼめた。
ボーイはこの事件でかなり重要な役を果たしている。
ホームズは言った。
三人の男はつま先だって階段を上がった。老人が先頭、青年が二番目、正体不明の男が最後だ。
ちょっと、ホームズ。
私は叫んだ。
足跡の順序に関しては間違いないのだ。僕には昨夜、どの足跡が誰のものかを確認したという強みがある。彼らは上がった。それからブレッシントンの部屋に入った。部屋の扉は鍵がかけられていた。しかし、針金を使って強引に鍵を回した。引っかき傷がついているから、拡大鏡がなくても、鍵穴の刻み目の力がかかった部分が判別できるはずだ。部屋に入ってまずやったことは、ブレッシントンに猿ぐつわを噛ませることだったに違いない。彼は眠っていたかもしれない。または、あまりの恐怖にこわばっていて、叫び声を上げられなかったのかもしれない。壁が厚いので、ブレッシントンの叫び声は、もし上げる時間があればだが、聞こえなかったとも考えられる。ブレッシントンを身動きできないようにしてから、何かの協議が催されたことが明らかにわかる。おそらく、何か裁判の手続きのようなものだったのだろう。この葉巻がその時に吸われたということから判断すると、これはしばらくの間続いたはずだ。老人はその遠い椅子に座った。葉巻ホルダーを使っていたのは彼だ。青年はそこに座り、タンスに葉巻を当てて灰を落としている。三番目の男は行ったり来たりしていた。ブレッシントンは多分、ベッドに座らされていたんだろうが、これは確実にはわからない。さて、話し合いの末、ブレッシントンを持ち上げて吊るすという結論に達する。こういうことになるのは前から織り込み済みだった。彼らは格子台として使う角材か、滑車のようなものを持ってきていたはずだ。僕の考えでは、ドライバーとキネジは、それを固定するためのものだ。しかし、天井のフックを見つけ、その手間が省けた。仕事が終わると、彼らはすぐに立ち去った。そして共犯者が、ドアの内側からかんぬきをかけた。
ホームズが、わずかな痕跡から推理した、昨夜の事件の概略に、我々は息を呑んで聞き入った。説明を聞いた後でさえ、我々はほとんどホームズの推理をたどれなかった。警部はボーイを捜索するため、すぐに慌ただしく立ち去った。ホームズと私は朝食を取りにベーカーストリートへ戻った。
3時までには戻ってくる。
食事が終わるとホームズは言った。
その時間に警部と博士とここで会おう。それまでにはこの事件のまだちょっと不明瞭な点をはっきりさせられると思う。
警部と トレベリアン博士は約束の時刻に到着したが、ホームズが帰ってきたのは4時15分前だった。しかし、入ってきたホームズの表情から、すべてがうまくいったことが分かった。
何か進展がありましたか、警部？
ボーイを捕まえました。
素晴らしい。僕は犯人を捕まえた。
捕まえた！
我々三人は一斉に叫んだ。
少なくとも、犯人の正体は突き止めた。僕の予想では、このブレッシントンという人物、そして彼の襲撃者も、警視庁ではよく知られているはずだ。名前は、ブリドル、ヘイワード、モファットだ。
ウォーシントン銀行強盗か！
警部は叫んだ。
その通り。
ホームズは言った。
では、ブレッシントンとは、サットンに違いない。
まさにその通り。
ホームズは言った。
これで何もかもはっきりしました。
警部は言った。しかし、トレベリアン博士と私は当惑してお互いを見た。
ウォーシントン銀行の大事件はきっと覚えているはずだ。
ホームズは言った。
関わったのは5人の男だ。この4人に加えて、5人目はカートライトという名の男だ。管理人のトビンが殺された。そして強盗団は7000ポンド盗んだ。この事件は1875年だ。5人は全員逮捕された。しかし彼らを有罪にするには証拠が不十分だった。このブレッシントンはサットンのことだが、この一味で一番の悪党だったが、情報提供者として寝返った。彼の証言でカートライトは絞首刑になり、残りの3人はそれぞれ15年の刑を受けた。彼らは刑期を3年残していたが、つい先日出所した。想像がつくだろうが、それから彼らは裏切り者サットンの後を追い、仲間の死の復讐を遂げようとした。彼らは2度襲撃しようとしたが失敗し、3回目にこの通り成功した。他にお聞きになりたいことがありますか、トレベリアン博士？
何もかも驚くほど明確な説明だと思います。
トレベリアン博士は言った。
ブレッシントンさんがあれほど動揺した日は、きっと新聞で仲間の出所を知った日でしょう。
まさしくその通り。泥棒に関する話はただの口実です。
しかし彼はなぜこのことをあなたに話せなかったのでしょう。
そうですね、昔の仲間の復讐心あふれる性格を知っていて、できる限り正体を隠そうとしていたのでしょう。ブレッシントンの秘密は恥ずべきものでした。だから彼はそれを明かすことができなかったのでしょう。しかしブレッシントンが下劣な人間とはいえ、それでも英国法の庇護のもとに生きていました。法律は彼を守ることができませんでしたが、まだ犯人に罪の報いを受けさせることはできるということは、ケブ、もちろんお分かりでしょう。
これがブルックストリートの医者と入院患者にまつわる奇妙な事件の顛末である。その夜以降、警察の捜査でもこの3人の殺人犯に関する消息はない。だが、ロンドン警視庁は、彼らが数年前、ポルトガル沖、オポルトの、スーリーグ北の海上で、搭乗者ごと消息を絶つという、 不幸な運命をたどったノラ・クレナ号という蒸気船に乗っていたと推測している。ボーイに関する裁判は証拠不十分で無罪となった。そしてこのブリュックストリート事件と呼ばれるものは現在までどの新聞でも詳しく取り上げられてはいない。